はい、こんばんは、倉本奈々子です。ポッドキャスト何があっても、このチャンネルはですね、私倉本奈々子が、日常の中で過ごしていて気づいたこととか思ったことを、この声でやば、声でお話をしていく、聞く日記エッセイのような、あの軽めのね、番組になっております。何か毎週ってこうテーマがあって、これについて喋りますとかでは、なくてですね、日記ですね、はい、聞いていただけたら嬉しいと思います。私の日記をよろしくお願いします。どうですか、この音質戻ってないですか？戻ってますでしょ。むしろちょっと前と違うかな。あの今自分でこう波形を見ながら喋ってるので、前と同じぐらいの波形になってるかなと思ってお話ししてるんだけど、ちょっと大きいかもしれないので、あの調節してくださいね、そちらで違うのよ、こちらはもうちょっと限界なのね、調節の。ごめんけど、もうこれ私今すごいことなってんのね、このパソコンの前、いい加減にしてっていう、怒ってんのね、なんならちょっと。あの前回ほらマイクが壊れたってお話ししたじゃないですか。でやっぱりこのダイナミックマイク、このポッドキャストのマイクってコンデンサーマイクとダイナミックマイクってあるんだけど、私はいつもこのマイクにお口をつけ近づけて、その口のそのなんていうのかな、近いところだけを拾うマイクで、コンデンサーマイクってこの辺の音全部拾っちゃうんで、あのうるさくなっちゃうからね、自分の声だけ拾ってくれる種類のマイクを使ってるんだけど、その中でまあポッドキャストに使えるよっていうやつって調べたわけ。私今なんでこんなペラペラ喋れてるかっていうと、詳しくなっちゃって、まず過去2回シュワーっていうマイクをぶち壊してるわけね。でブチ切れて、まずシュワー大嫌いってなってるんですよ。で今多分3万とか、なんか7万とかのもある、なんかとにかく高価な有名なね、いいマイクなんですけれども、あのブチ切れてるわけ。同じとこばっか壊れやがってって言ってさ、でそこも USB のとこだったんですよ。なんかちょっと今 鼻水を噛んでます。ティッシュの音がすると思うんですけど、すいません。あの USB の接続する部分が USB ですよ、あの普通のね、皆さんがご存知のそこの部分が使えるマイクっていうのがまず限られてるんですね。パソコンとつないでるっていう直接で、それだと音がそんなに良くないと言われてるんですよ。だけど、まあ、MacBook とかそのパソコンや iPhone のマイクよりは断然いいけれども、その USB で接続するよりも、皆さん見たこときっとないデカブト100円玉ぐらいの、あの USB があるんですね。100円玉ぐらいの太さですよ、のものをテレビの裏とかにさ刺さってるやつの、もうちょっと太いやつがマイクの裏に刺さるようになってるんですね、マイクって。それとだからこの DJ ブースみたいな、ミニ DJ みたいな、このつまみがいっぱいついてるやつをね、あるんですけど、そこに刺すんですよ。だからマイクとその DJ ブースで、その DJ ブースとパソコンを今つないでるんで、もう紐だらけなのね、私の前に。でなんかこれデジャブなんだけど、私これ前にも喋ってない、このこと前にも壊れてんかな、もしかしたら。あで私これまずオーディオインターフェースって言うんだけど、このオーディオインターフェースっていうのを噛んで、その挟んでパソコンにやった方が音が格段にいいらしいんですよ。どうです、なんか自分で聞くことないから。じゃ今イヤホン、ヘッドホンで自分で声聞いたりするじゃん、ポッドキャストやってる人って喋ってる時に耳で聞いたりしてるじゃん普通ね。でそれしてないからわかんないんだけど、どうでしょう、いいのかな悪いのかな。まあ、でも前のマイクの音なのでね。そうでね、そうやってまあチャット GPT に聞きながらね言ってたんですよ。いや教えてもらったの、私が使ってるマイクがこれだと。で調べたら2024年に買ってると。でなんか記憶が曖昧なんだけれども、 DJ ブースみたいなやつ持ってるって言って、名前教えろって言うんで、こうこうこうだって言ったら、あそれはもうそういうやつだって、その間に挟んで使うやつ、奈々ちゃんよく持ってるねって言われて、あのサウンドバスかなんかを録音するときに持ったのか、ちょっとなんでこのこれがあるのか分かんないけど、なぜか家にあったんです。だけど安いものなんで、この間に挟むので15万とかするんですね、普通に買うと。だからこれ調べたら多分1万ぐらいなんです おもちゃみたいなやつを持ってて、なんですごいデカボリューム、今音量マックスなんですね、このオーディオインターフェースので、この間に入ってる DJ ブースのって1から10までメモリがあったらだいたい5から6ぐらいでやるのが普通らしいんですけど、これ安いのでマックスにしないと原因って言って上げるのがなんかいかないよみたいな。だからマジ1ミリ2ミリの調節なのね。でこれ右に1ミリやると音が小さくなっちゃってね、聞こえないの。だから今多分ちょっと大きいぐらいじゃない、いつもより波形がちょっと大きいから。そうなんですよ、だからあなたで調節してねっていうのはそういうことなんですけど、そう、もう私に調節させちゃったらいきなりちっちゃくなっちゃうからね。あとバカでか、これよりももっと大きくなっちゃったらお耳痛いと思う。私結構声でかいからさ、これすごい今小さくしてるんですよ声。あのこう興奮すると声めちゃめちゃでかくなっちゃうから、あと早口だしね。そうなんで、こう紐だらけなんで、今この紐だらけいつかお届けしますね、見ていただきたいからさ YouTube で。今日ちょっと疲れちゃって、今夜なんですけどね、疲れちゃってポッドキャスト撮ってます。どういうこと？いや本読みたかったんですね、だけどなんか疲れすぎちゃって、ジャーナリングっていうかあのスケジュールを確認してさ、ホロスコープでもやろうかな、そう自分の癒しの時間、なんかまあ占いしたりとか日記書いたりとかポッドキャストやったりとかだと息するみたいにできるじゃないですか。なんかしかもワクワクしてくるし、ポッドキャストって私も本当相手いると思って喋ってるからさ、一人じゃない怖いでしょ、一人じゃないと思ってるから雑談なのね。だから本ってさ、なんだろう、好きなんだけど今読んでる本が結構ね、グロテスクなのよ。グロテスクっていうかちょっとまあ性の話なんだけど、結構持ってかれんのね。ため息ついちゃったりするの、本閉じて1回5回ぐらい、はぁって、ちょっと待ってねって、でもう一回開くみたいな感じなんですよ。でもやっぱ読むならそれ読みたいんですよ、今気になってるから。であと読みたい本あと4冊あるんですよ、1日で4冊ぐらい読みたい今すぐに読みたい本が溜まってて4冊あるんで、それね、こあるで紹介しようと思ってる本がもう2冊か読み終わってて、あと4冊読みたいんですけど、もうその長編小説がすっごい気になっちゃって、そう溜まってますね、積読が溜まってるんですよね。だその本読むのもちょっと疲れてるなと思って、今お風呂に入って、薬草のお風呂も私すっごいハマってんの最近。薬草のお風呂、ドモフルンリンクルって皆さんご存知ですよね。ドモフルンリンクルの会社さんの再瞬間製薬っていう研究所っていう会社のポジティブリズムだっけなっていう会社名に変えて、そこではこうウェルネスの商品というんですかね、夜に飲むコラーゲンドリンクとか、そういうお風呂入浴剤みたいなもので、まあ、薬草のお風呂なんですけど、漢方薬膳みたいな、でそのものの入浴剤に今ハマってて、皆さんどう、その薬草の香りって好きじゃないですか？私さ結構好きで、まあ、漢方の香りとかや、そういう、自然な薬草の香りっていうのが好きで、でちょっとこれ多分薬機法とかがあっていろいろあれだから大変だと思うんですけど、喋るのは続けたいんですよ本当に。でお願いだから今日入れてくれって次男に言われたんですよ。で次男はほら漢字とかもあんまり読めないので、なんか次男が今日体操をいつも今日日曜日は2時間なんですけど4時間か5時間やってきて、すごい体が疲れてるって言って、でママじゃあ入浴剤入れるって言った時に、あこの間の緑のやつって言って、えって言って、好きなのって言ったら、うんって言って、入れてほしいって、なんか筋肉ママリラックスするって言ってたからって言って、そうだよって言って、後ろじゃあ読んであげるよって言って、リウマチとか神経痛、腰痛、これ腰ね、あなたにもいいんじゃないとか言って、でなんかなんだっけ、くじきとかじゃ、赤切れとかあるじゃないですか、それをこう一個ずつ読んであげて、すごいねみたいな、それに効能があるよっていうの一応書いてあるって、で温泉とかにもこういうの書いてあるんだよって言って、でこれはこう普通のいい香りのやつっていうだけじゃなくて、香りでわかるように薬草がこうたっぷり中にパックの中に入ってるから、
ちょっとシュッシュってやって絞り出して、ぬるめでね長く入るといいんだよって言って、お湯がねトロトロになるし、やっぱりおばさんだからかな、私がね違いがわかるんですよ。だから良かったですよね、おばさんになって違いがわかるの。体がこう、ケアをしないとガタがわかるじゃないですか。むくむとかさ、硬くなるとか、寝起きがこう歯ぎしりしてるとか、背中硬いとかわかるんですよ。で、まあ、それに入った時に私なんか本当に良くて気に入っちゃったんですよ。でお家にあるの今たくさんで、なんか気に入りすぎちゃって私のヨガの生徒さんにあげたいって思ったんです。でお願いしたんです。そんなこと私したことないんです。協賛というか、とっても良かったですって言って、そのサンプルご紹介したいので、私のワークショップとかに来てくださる方にちょうど夜のレッスンがあるのでって言って、お配りしたいんですけどって言ったら、ぜひって言って、一人もうさ何個必要ですかって言って、その試供品として会社からご用意していただいて、で一人ずつにパックで詰めてくださってて、それが段ボールで送られてきてですね、なんて親切なんだろうって、私の方でこう包んだりしようかなと思ってたら、一人ずつに包んでくださっていて、いろいろ説明とかで、なんかこれってさ本当に私が気に入ってるやつじゃないですか。だから嬉しい。だから私があれですよ、アンバサダーでもないし、買っていただいたら私にいくらみたいな、そんなものじゃないんです。普通に宣伝したい、その普通にお気に入り商品っていうだけなんです。そうなので、お裾分け皆さんにしたいなと思って、ご準備してくださって、ご好意で本当に私が自分で買ったものから 一方ずつねお渡ししてもいいかなと思うぐらい本当にお気に入りのものなんですよ。そう、まあ、それのお風呂に入ってさ、でゆっくりして、でむくみソックスをちょっと履いて今ストレッチをしたりとかして、で今日サウンドバスをしたんだけど、なんでおりんの音とか聞いて一人でメディテーションして、ジャーナリングして日記書いて今なんですけど、日記もね手書きの日記です。パソコンで日記書こうと思ったのよ。だけどやっぱ疲れてるから、なんかパソコンでパチパチ書いたりとかちょっとしたくない気分だったのね。うん、だからさっきサウンドバスをしてきたんですけど、浪岡スタジオさんでね、なんかねもう本当にいい時間だったなって思います。皆さんのね、皆さんのって言っても本当に数名の方なんですけど、時間に限りがあるのでシェアしていただくお話、サウンドバスの時の感覚がどうだったかっていうのにもう感動してしまって、ワークショップだったんで、私が音とか歌とか、リラックスとかそういうことについて考えてることをねお話しさせてもらったんですよ。で本当にいいなって、音の影響ってすごいんですよっていう話もしていてさ、なんか好きな音とか嫌いな音ってありますでしょって、だから体とか心に影響があるんですよ、どういう音楽を取り入れるのかっていうのはすごくなんだろう、選んでいいですよねっていう話で、なんかね一昨日ぐらいに回転寿司っていうか、回らない、なんか回らないシステムの回転寿司に行ったんですよね。一直線に届くやつはションっつってあるじゃないですか。でちょっとね安すぎない美味しいお店があるんですよ。3店舗ぐらい、日本に全国に3店舗ぐらいかな。でそこお気に入りのところがあって家族でたまに行くんですけど、つってもなんか一貫一皿まあ安いですよね。一貫で300円とか、500円ぐらいかな、400円とか、それぐらい安くて300円ぐらい、そうみたいな回転寿司なんですよね。でそこに行ったんです。ですっごい人気でね、48組待ちだったんです。だけどショッピングモールみたいになってたんで、そこでこうお買い物して待ってたんだけど、そこの音楽がなんかツントンツントンツントンツントンみたいな、なんかちょっとなんかディスコミュージックってなんかちょっとサイケデリックっていうか、なんかそんな感じなんですよ。ハウス ハウスミュージック、いや、うん、ちょっとハウスっぽい感じでしたね。おかしくないっていう寿司屋でも、なんかその飲食店の音楽って絶対そのプロデュースしてる方がいるじゃないですか。いるよねきっとね。だから多分混んでるし、早くこう回したいのかなって。でも、ま、なんか10人前とかになるとなんか、ま、中で待たないといけないですよね。なんかその時なんかハウスミュージックみたいなのずっと聞いてて、なんかパパになんか、なんか音楽気にならないみたいな。私すごい気になっちゃうからね、なんかこう手を叩いちゃうっていうか、おかしいですよね手を叩くのは。でもなんかこうリズム取っちゃうみたいな、あのよくお洋服屋さんとかで流れてる音とかで私結構こうなんだろう、うんふんふんって聞いちゃうタイプなんで、なんか気になっちゃうとか言ってツントンツントンってなってて、お店のあるんだろうねその活気があって、でラーメン屋さんで鬼金棒だったっけなっていう大好きなラーメン屋さんで、超ヘビーなラーメンがあるんですけど、からしびラーメンで有名な、もうビリビリしびれる超辛い超山椒で行列できるみたいなところがあって、コロナ禍からめっちゃハマって、私とパパがもう本当に多分6000キロカロリーぐらいのイメージの美女なんですけど、そこね、まあ人気なの、すごい人気店ね、太鼓の音なんですよ。太鼓っていうか、なんかお面、その店の中全部お面で赤い、で機関だから鬼なんですよね。で真っ赤っかで、で鬼の金棒みたいなやつが中にいっぱいぶら下げられてるんですよ。で音楽がもうずっとどっかの祭りなの。太鼓の音とドンドドンドドンドドンドドンドドンド、これぐらいの速さなの。ドンドドンドドンドドンド、であのお祭りの何声みたいなのも入ってて、多分どっかの地域の祭りの BGM なんですよ。それが大好きで、なんか私結構それに影響されて、そこのラーメン屋さん行った3日後ぐらいずっと私祭りの BGM 聞いてるんですよ。あの耳でね、お祭りの気分、そう太鼓の音とピョピョイーンみたいな、その笛の音とかでノリノリみたいな3日間過ごすんですけど、皆さんどんな音楽聴きますか？あとあのひたすらスズムシね、スズムシの鳴き声大好きでしょと か, だか本当にそういうこと言うとまたスピババアって言われるんだよ お姉ちゃんに。カエルの鳴き声とか、あとそのコウモリじゃない、コウモリちょっと怖いね、ごめんなさい、コウモリはやめて、なんて言ったっけ今、スズムシとかコオロギとかの夏の夜のお外の音とかを聞いたりしますね。そう、あとは皆さんほらだってさ、クリスマス近くなるとほら夏が終わってからずっとクリスマスソング聞いてますっていう方もいますでしょ。10月ぐらいからね、2ヶ月ぐらいずっと聞いてるっていう人もよく見ますよ、インスタとかで。わかる、ちょっとわかるって、その気分が上がるっていうかさ、あのだいたい冬になるとそのなんて言うんだろう、ステディ&コーとか聞いたりさしないですか、キックザカンクルーみたいな世代ですかね。なんか絶対にこの曲聴くよとかさ、この音が好きだよっていうのありますよね。だから音ってすごいいいなと思って、でまあそんなすごくいい時間を過ごしたので、デジタルデジタルで過ごすのも嫌で、かといって本読むのもちょっとヘビーだから、ポッドキャスト喋ろうってさ、なんか私本当に台本もないしさ、なんだと思ってんのって、いい加減にしなって一瞬思いました自分で。だけど雑談ってことですよね、さっき言ったように。そのなんか一人で喋ってる感じがしないし、息抜きになってるのかなって思います、こうやってお話しするのが。だから皆さん聞いてくれていつもありがとうございます。はい、レターがね来たのでありがとうございます。ありがとうね。あ、ポムズネーム、江戸っ子アイリ。江戸っ子アイリ、かわいい。私の知ってるアイリじゃないよね。私と遊びに行くアイリじゃないよね。江戸っ子アイリ、ありがとうね。スピババアの回を聞いて、ナナコさんのラジオが聞きやすく、何の疑問もなく聞いてる自分はポムズなんだなと思いました。感覚を言葉にしないと伝わらないとき、めんどくさいと思ってしまうときあります。私の感覚を相手がわからないことは悪いことじゃないし、説明できたらいいよなとは思いつつ、伝わらないなら大丈夫ってしてしまうことあります。 今回のラジオゴリラに謝りまくってるところで最高に笑いました。それが一番伝えたいと思ってメッセージしちゃいました。ありがとうね、ドッグアイリー。それが言いたかったんだ。え、ねえねえ、ゴリラに謝ってるところ笑った？私結構ガチだったんだけど大丈夫そう？しかも怖いこと言うね、私なんでゴリラに謝ったか覚えてないのね。これぐらいのレベルだよ私。しかもこれ撮ったの3日前とかだよ。で、なんかやたら DM 来るの。なんかマジゴリラに謝ってんの、わらわらわらわらみたいな。とか、あのスポティファイにも、いやマジゴリラに謝るとかやばすぎですみたいな。いや、ありがとな、ごめんけど私なんか悪口言ったんだっけ、なんかパパの悪口と一緒になってゴリラの悪口言ったんだっけ、ゴリラみたいなみたいな、あ、ゴリラみたいな顔しやがってみたいな、パパのこと言ったんだっけ。でもうちのパパってゴリっていうのね、名前、あのゴリさんなのね、カメラマンの名前あんまり言ったことないんだけど。で、あのゴリラに似てるからですかって言われるんですけど、ごめんなさい悪口言ってる一回。ゴリラに似てるからじゃありません。あのなんだっけな、なんかゴリ、あのガレッジセールのゴリになんか昔似てたみたいで、なんかよく顔見たことないから、あんまり、あ、顔見たことないって、なんて言うんです、もうあのガレッジセールのゴリの顔ってあんまりちゃんと見たことないですが、ゴリエちゃん、ゴリエちゃんだっけは見たことあるか、あんまりゴリの顔ちょっと思い出せないんですけど、なんか多分顔が ゴツゴツみたいなところが、あの悪口です、これは、あの似てるんだと思うんです。それでゴリってあだ名をつけてられてて、それでゴリらしいですよ。でも今なんか改名してあの自分の名前になってます。はい、調べればね出てくると思うんで調べなくていいんですけど。そうなんですよ、なんかね、あの絶対にこのポッドキャスト、やっぱパパの周りの人って聞いてないと思うんですよね。そう、聞かないでほしいし、あの聞いてたとしたら静かにしておいてくださいね。あの気まずいんで、聞いてますって、あの唯一ちょっとなんか言わないでもらいたいなっていうぐらいですね。だいぶほらパパのあの内緒話しちゃってるじゃないですか。で普通に営業妨害じゃない、あの普通に考えて、パパのそんなことない、そうだから言わないでほしいななんて思いながら。いやゴリラに謝ってるところそんなハイライトだったっけ、なんか違うこと言ってたと思うんだけど、まあいっかなんでも。え、でもありがとう、江戸っ子入り、そうなんだでしょ。なんか私が本当に感覚でこうやって喋っちゃって、しかもさ、その台本がないから聞きづらいと思うんですよ。だいたいこうオープニングでこれぐらいの話して、じゃあ今回はこの話して、でまあレターの時間ですよみたいなさ、作られてるその TBS とかでやってるポッドキャストとかってなんか決まってるじゃないですか。そういうのもないので話があっちこっち行くでしょ。こうやってゴリラの話したりとか、さっき音の話をしたりとかね、それも今日サウンドバスやっててなんていう話もしてさ、そっからなんだけど、その台本がないから行ったり来たりしちゃうところとか、あのさとか、なんかさとか、うるせえとかさ、まあそういう言葉だったり、普通だったらあまり避けたい、なんかいっぱいこう言っちゃう、なんかとかっていうのも誰にも怒られて、なんか直されてないのでそのまま話しちゃってるのと、感覚で喋っちゃってるんで、それでこう聞き慣れてしまってるのは、まあ、ポムズですね。聞いてくださってるのはポムズだし、なんか嬉しいです、すごく嬉しい、嬉しいポムズだし嬉しい。何の嬉しさなんだろうこれ、うん、タイプってあってね、喋り方とかが受け入れられるっていうんですかね、自分の感覚とすごく合ってる人だとちょっと喋ってニュアンスで分かりません。最近いろんなお母さんとお話しする機会が実はあって、もうあの子供関係でね、でほとんどこう私ってそのそういうなんだろう、ママ友、ママ友っていうかランチをするママ友みたいな、もう本当にもうそのレベル、あのそういうだけのランチだけのママ友みたいなのって本当になくて、大好きな お友達しか遊んでないんですね。ママ友の中で遊んでるとしたらもう友達なんです。でなんか保護者会の後喋るみたいなさ機会があったんですよ。でその時にお話をしている喋り方とか言い回しみたいなところとか一個のことでも急にこうタメ語が入る感じとか、え、わかるわかるわかるとか、ウケるウケるウケるみたいな、なんかそういうお母さんがいて話絶対合うんだろうなって思いながら聞いてたりとか、え、何これ怖っとか、なんか小さい声で言ってるお母さんがいて話し合いそうだなって思ったりとか、あとはもうすごくしっかりお話をしてくれるお母さんとかはもう私とお話したら、これ偏見ですよ私の、きっとイライラしちゃうんじゃないかなって思ってます。そうでもみんな優しくてね、そういう目で見ていないと思うんです。なんかお仕事大変だねとかなかなかその顔出せなかったりするんだけれど、そうなんだって言ってくれる、それがなんか本心で言ってくださってる感じがして、嫌な思いは全くしてないんですよ。だけど合わない言い回しだったりその喋り方ってあるよなと思ってね。なんかうちの子がさ、たまにマンションで一緒になる、マンションのエレベーターで一緒になる同級生の男の子がいるんですけど、うちの子たちとね、うちの兄弟とね、その子すごくこうお勉強ができて、うちの子とたちと違うこう雰囲気なんですね。でその子の喋り方ね、第一声ね、なんというかさって言われるんだっておーとかさ、まずお顔合わせたらさ、おー何々みたいなさ話すじゃないですか。それとかないんですって。いきなりシーンとしたエレベーターの中で、なんというかさ、もうすぐ運動会じゃない、困っちゃっているんだよね僕のクラス、なんというかとってもこんな走ったって何の意味になる、んだって今日叫んじゃった男の子がいてさみたいなことを言うらしいんですよ。ありがとうね、喋りかけてくれてさ、うちの子に。しかも兄弟2人に喋りかけてくれるんですよ。で小学校も中学校も同じなので、そう仲良くはないです、ごめんなさい、どう考えてもな。でも会ったら、ね、そうやってお話ししてくれるので、帰ってきたりするの一緒に、途中から一緒に帰ってきたんだけどさとか、あマジでってすごいよねって。だから、え、何がって、これ、いやいやいや、なんか普段だってほら一緒に遊んだりしてるお友達じゃないじゃないって、だけどまあ家がね、まあ、同じマンションだしって言って、そうかで会話してんのって言ったら、そういうふうにお話をかけて、話しかけてくれる、いつも。で、あ、そうなんだって。誰とかさ、いや、〇〇くんだよ、とか言って。ああ、〇〇くんはね、去年もそういうことで怒ってたからとか、なんかそんなお話をしたりとかして。だからそういうことよ。その喋り方とかさ、なんというかさ、とは、うちの子はそういう言葉遣いは知らないので。ね？それでも、こう、ね、仲良くしてる、子供たちを見て、いや本当になんか素敵だなって思いますね。学生だとなんだろう、こう大人よりもさ、嫌でも一緒にいないといけなかったりとか、ね、いじめられっ子と別のクラスになりたいって言っても無理だったりとか、こういう性格が違うことも話す機会があるじゃない、学校っていう社会だと。大人になっちゃうと本当にないし、今の私みたいなフリーランスのお仕事ってさ、まあ、ポムズはみんなこれ聞いてくれてるからさ、選んでね、だからこうあれだけど、私がこの間経験したね、こう雑誌だったり YouTube とかそういった映像でインタビューをしてくださるみたいなお仕事をした時に、全くその瞬間に初めましての男性とかだと、なんかえみたいな、そうなるよなって思ったんだけど、なんかすごく嬉しかったです。江戸っ子アイリーありがとう。でなんかもうDM も来てね、また別の子から、なのこさん大丈夫です、いやポッドキャスト今聞いてます、なのこさん大丈夫ですよ、私もお風呂にお塩入れますし、たまに塩水をかぶりますって来たんですね
塩水かぶってる女いたのね。まあそのなんか、まあ、お風呂に浸かるもありなんだけど、まあ、かぶるっていう儀式あんだっていうね、リチュアルね、あるんだっていう、いいねとか言って私思ったの。すげえ塩水かぶってんだって最高思ったわけ。だからすごくわかりますとか言ってくださってさ、やっぱ嬉しいね。で、塩水かぶってんだってすげえじゃんと思ったんだけど、私よく考えたら塩かぶってんのね、頭からその頭皮に塩を袋開けて頭皮からかぶってパラパラしてんのね。で、たまにうちのゴリラ、あ、ごめんなさい、パパがあのとんでもないあのすす色みたいな、すすみたいになる時があるんですね。ちょっとスピリますけど、なんかすすっていうかドブっていうか、なんかなんていうんですか、そのパパから醸し出してくるエネルギーが、ちょっとごめんなさい、占い師一回、はい、あの下ろしますね、いた子で、なんかあのもうソファーにいるだけで、ドラえもんのあの映画わかります？ドラえもんとの静かの、違う、絶対静かじゃないな、ドラえもんとのび太の、あ、違う違う、スタンドバイミーだ。スタンドバイミーでさ、なんか変なガスみたいなやつをのび太が間違えてお部屋でプンって引いちゃうかなんかしてさ、なんかモクモクモクみたいになってさ、大変になるじゃん。ドラえもんとかも目もさバッテンになっちゃってさ、うおーみたいな、で倒れちゃうみたいな、その煙浴びちゃって、紫のみたいな、あれ、あんな感じがうちのパパの体から出てる時があるんですね。見えてないですよ、私は見えてないんだけど、もうちょっと本当に一回大丈夫ですか、スピリチュアルの話して。なんか私パパに絶対に触らないでねっていう日があるんです、私のことを。でパパの寝具とかを全て洗わなければと思う日とかがあるんです。多分パパがね、変なところ、私それ相談したことがあるんですよ、そういう先生に。そしたらすごく鋭いですと、いろんな先生に褒めていただけるんですけど、私そのそういう日はやっぱりその寝具を洗ったりとか、なるべく離れて、そして酒と塩の風呂に入れろと、でお湯を抜けと言われたりするので、それをやったりしてるんですね。でさすがのパパも分かったりするぐらいなんです。吐き気がするなとか言うんです。本当にうちのパパはノースピです。どちらかというと本当にちょっとあのなんだろう、全然わからない人です。だけど体感はある人なんです、前にも言ったんだけど。ですごい体が重いとかイライラするとか、なんかそういう時って見たらわかるんですよ。顔の色とか良くないな、調子悪いなみたいな、そういう時はパパの背中がでっかいんですよ、パパの背中でに塩かけますこんなにって言われるんですけど、ゾウさん洗ってるみたいな感じで、うん、こんなにこんなにとか、静かに黙ってとか言って、背中から首からこう頭からかけて、で上からはいこうやってさっさって撫でて、今かけるからお湯って言ってバーってかけて、でパパが入ったらお湯捨ててもう一回入れるとか、洗って入れるとかをしたりしますね。そうだから塩水かけんのすごいとか思ったけど、私も塩直で浴びてました。でその後こうお湯かけるから一緒ですね、塩水ですね。はい、足の裏でこう塩よく踏んだりとかしてねって言ってしたりします。だからそういったあの不思議なやつにはパパはなんだかんだ言ってやっぱり体調が悪くなってたりするんで、本当にそういう時は言うこと聞いてやってますね、うん。で前にも言ったけど、ほらパパお化け連れて帰ってきちゃったりするんで、でそれがもう怪奇現音とか鳴っちゃうんでね、うちそのバキーとかテレビとかがバーみたいな、砂嵐とかになっちゃうぐらいなんで、あ、やばいみたいな、今日樹海行ったんだったみたいなことしてるんで、多分さすがのノースピンのパパでもあのなんていうのかな、ちょっと一丁ママのこと信じてみるかなっていうのがあるんだと思うんですよね。そうね、そんな話です。はい、でもう一つレターがあるんですけど、ちょっと待ってね。うん、 OK、 フーピーちゃん、あ、久しぶり。ななこさん、ご無沙汰してます、フーピーです。430の感想を送ります。嬉しい、ありがとう。感想
くれてありがとう。私もここ数週間、特にここ数日、自分の感覚の言語化について見直す期間、現在進行形でございます。何言ってるのかわからないとか、何を伝えたいのとか、で結局言いたいことは何だったのと言われることへの恐怖は消えず、でもビジネスをしていくならば人に伝えなければ成立しないことも痛感で、やっぱりやらないとなというところでした。そこと向き合うことに抵抗があった時には、まさしく分かってくれる人にだけ伝わったらいいやと思いながらのお仕事もしましたが、やっぱり戻ってきました。どこをどう切り取ったとしても、苦い思い出や記憶と触れ合うことの怖さと苦しさは拭いきれないけど、そこに気づけた時に、あの時の私が安堵する表情は心から安心するとともに救われた気もします。まだまだ練習中ではありますが、少しアウトプットさせていただきました。いつもラジオ楽しみにしてます。名古屋のイベントでお会いできることを楽しみにしてます。え、フーピーちゃん会えるの？今月じゃん。マジ？すごい嬉しいんだけど。名古屋で私ヨガとサウンドバスしに行くのでね、5月の31日。え、待って、嬉しい。そうじゃん。あれ、フーピーちゃんさ、もうなんか一般募集2名とかで、5名だっけ、2名だっけぐらいで速乾しちゃって、本当に名古屋の人多分怒ってると思うんですよね。なんか、いやマジでそんなに別に人気ある先生じゃないのね私。だけどなんか名古屋にたくさんいらっしゃるの、人が、人口が、なんか名古屋で入れなかったですっていう方がいて、やっぱ来やすいのかな、その関西の方からとかも、もしかしたら。ありがとうございます、嬉しいね、会えるんだ。そうそう、そしてフーピーちゃんもやってたんだね。でもさ、何言ってるのかわからないとか、何伝えたいのとか、え、結局言いたいこと何だったのっていうのって、やっぱり傷つく、みんな。あんまりでもさ、これさ、はっきりじゃない、言われることの恐怖は消えずだから。なんか前にもそうね、経験があって、やっぱりそれを言われたらざわっとするってことだよね。確かに怖いか、なんか上司の人にこれって何伝えたいのとか。でもなんかよく言われそうじゃない、なんか何言ってるのかわからないはなんかよく言われるけど、私なんか、え、どういうこと、何言ってるかわかんないみたいな言われることあるけど、言いたいことは何だったの結局ってとも言われないか。でも結構、じゃあ言われるの怖いか。じゃあもしこれ聞きたくなっちゃう人がいたらさ、どうしたらいいんだろうね。違う言い方に変えたらいいのかな。ねえ、難しいね。だからさ、この苦い思い出や記憶と触れ合うことの怖さって言ってるけど、やっぱ本当そうなのよ、フーピーちゃん。どこをどう切り取ったとしても結局それなのね、種でやってることだけど。このさ、結局言いたいことは何だったのって言ったりとか、え、何言ってるか分かんないって例えば笑われるとするじゃん。私そんなに傷つかないのね、分かんないだろうと思ってるからだけど、なんかこれが過去の本当にその苦い思い出で言うと、私って誰にも分かられないんだなとか、私の言ってることってこうやって誰にも伝わらないんだな、寂しいなって。お母さんってなんで私の言ってることを聞いてくれないんだろうとか、私の言うことに意味はないんだなとか、わかんないけど、そういう思い込みみたいな、こう自分の中のビリーフと浴びる言葉でピンってこう反応しちゃうんだよね、リンクしちゃって。だから言われて嫌な言葉ってみんな違うし、言われたら嬉しい言葉っていうのもね、みんな違うと思うんだけれど、いやー本当にそうなんだ。ビジネスをしていくならば人に伝えなければ成立しないのよね。私本当に今日も思ったの、サウンドバスでさ、音のこととか感覚のことって私台本がそれこそないから、用意してきてることだったりがそんなになくて、まあ、頭の中にあることっていうか、そうだな、自分がただその場で喋る わけだから、多分自分の中の引き出しで喋ってるんだと思うんだけど、そうなった時に話があっちこっち行っちゃったりとか、無言の時間があったりとかするんです、私よく。だその時に大丈夫かなって結構思います。なんか止まっちゃって、うーんって結構 3,4 秒待って、そうだなとか言って考えてから喋ったりするから、みんなその間こう待っててくれて、もっとスラスラ喋れたら理想なのかもしれないんだけれど、なんかできないから。しかも私多分何やってるのかっていうと、なんか自分の引き出しの中で熱々な言葉のまま言いたいっていうか、それが例えば伝わらなかったとしても形を変えてちょっとフーフーして冷ました方が、なんかインスタのキャプションっぽいっていうかさ、なんか LP っぽいっていうか、その分かりやすく伝わると思うんですよね。だけどオフィシャル向きというか、だけどそれじゃないんだよね別に言いたいのって。しかもそれは別に書くんだったらいいんだけど、なんか喋るってなってたから、今日なんか特にいつもそうだし、インスタのキャプションとかでも本当そうなんだけど、その本当に言いたいことってやっぱずれてきちゃうんですよね。上手に書こうとかってすると、なんか分かりやすくしようとかっていうと、なんかうさんくさくなってくるというか、私の場合ね。だからなんか魂に近い声というか、自分の本当の本音、心のやつみたいなのを出す。だから今日とかも私変なこと言ってたと思うな、多分。そうそう、伝わったかなと思ったのが、音についての話なんだけど、音って私たちの、心の中とか体の中には、これってこうこうこう言われてこういう気持ちになって悲しくて、もっと私こういうふうにしてほしかったんだよね、みたく言葉ですぐにどうだったのかって説明できない、まだ途中の気持ちみたいなので溢れてませんっていう、我らって。でそれが言葉になってたら歌詞とリンクして素敵な歌詞って言って涙できるかもしれないけれども、音ってその途中の状態、雲のままふわって体の外に出ていくような感覚がある。で私なんかもそうだし、皆さんもそうか分かんないけど、その間の言葉っていうのがすごくある気がしていて、私はね。でそれが言葉にするのに時間がかかったりするんです。誰にもせかされないからね。子供のうちはせかされちゃうのよ、それを作文書けとかさ、なんかなんで怒ったのか言えとかね、なんかすねるなとかさ、泣いたらなんかなんで泣いてんだとかさ、なんか言うじゃん。だからなんか無理やり言葉にしたんだろうけど、なんか今本当に自由だからさ、ぼーっとその辺に置いといたりすんだよね。これ何なんだろうこの感情みたいな、そのままにして、なんかそれで楽しむというか、後々それが、あ、そういうことだったんだなって分かったりするじゃん。で人間ってそれさ、子供はそれをやんないのよ、その不快の状態のまましとかないから自分のせいにするんだけど、その大人だから不快の状態っていうか、その雲の状態に、クラウド、その雲の状態になんか上げとく、宙に浮かしとく、雲にしとく、それがなんかキラキラキラとか、それこそスズムシの音とか、なんかそういうので一旦なんか落ち着くんですよね。その雲がいっぱいだって、やっぱり大人だけど宙ぶらりんな感情があったりとかってすると引っ張られたりするから、エネルギーが、それが一旦なんか空気きれいになる気がするんですよね。それがあってもいい状態に、なんか空気きれいにしてくれてるみたいな感覚が、私は音を浴びてる時にすごくあって、忘れたわけじゃないし、なくなったわけじゃないんですよ。悩み事とかそういう雲的なものとか、すごい嫌だった、明確にね、嫌だったこととかって。でも、なんだろう。やっぱ静かになるんですよね。静かになって、頭の中が静かになって、一旦その雲が下にこう下がってくる感じがあるので、 音の良さっていいよねみたいな話をした時に、ね、何名かの方すごく目見てうなずいてくださってて、なるほどねっていう顔してくださってて、ね、嬉しいなって聞いてくれてるなと思ったんだけど、わからないじゃんこういった話もさ、なんか伝わってるかなとかって思うと、本当に初めましての人とかだったから伝わってたかなって。もちろん私のインスタグラムを普段見てるっていう人も少ないと思うからね、プロフェッショナルとしては今その場で伝えた方がいいんだと思うんです。だけどだからといってそのカチコチの言葉に変えてオフィシャルな届く言葉に変えたらそれじゃないんだもんね。ちょっと違うの。そうだからやらないやらないんです。なんか無言になったり、だからみたいな、その雲があるじゃないですか心の中のやつみたいな、それが一回こう流れてみたいな何の話みたいなねえ思ったかもしれないんですけれど、はい、良かったかなと思います。その音だったりヨガだったり体で体感してもらうことで、あとはもう本当にこのポッドキャストと一緒で皆さんで作ってもらうものっていうか、皆さんの中に何があるのかっていうことで大丈夫なやつなんで、そうそうなのよ。だからそう考えたらちょっと肩のに降りないフーピーちゃんも、なんかできることしかできんじゃん本当に。でこちらはさ、できることしかできないの、さっきのつまみと一緒よ、この DJ ブースの。私はできることしかできないの本当に。だからできること以上のことをなんか相手のためにやろうとか無理だからね、そのやれねえからっていう、やれると思うな簡単にって。だからできること以上のことをしてあげるは無理だから、できることしようちゃんと。でその後ってやっぱ全部受け取り手なのよ本当に。そう、日記本の時もよく思ったし、やることやった、書くこと書いた、喋ること喋った、伝えること伝えたでしょ。ねえ、そっからはもう本当にありがとうしかなくて、受け手の人の捉え方なんだよね、お料理なんですよ、をどうしてくれたかっていうことなので、最悪なまずい料理出来上がりましたっていう感想だってあるんだと思うんです。でむしろそれってあっていいじゃんって話なんですよ。そうじゃん、こっちができることした、例えば美味しいカブとキャベツとリンゴとって作りました、でどうぞって渡した時に全部一緒に焼いたら同じ時間まずくなったんですけどっていう人もいれば、カブとキャベツはこのようにして、リンゴはこのようにして食べました、私はねっていう人も、そしたらねすごく美味しかったんですよとか、あなたはどういう食べ方しましたかっていう感じだから、受け取り手ごとにそのレパートリーってあると思うから、やってもらう話なんだよねこっからは。だからできることだけしかできないからね。あとはもうさ、あの料理の腕をさ、ちょっとなんだろう、期待もしないけれど、そこに関してはすごく肩の荷を下ろしてね、いればいいなって思う。やれることって限られてるからねって思う。で伝えられることも多分そうで、私みたいにいろんな意図があって、こういう媒体ではこういう伝え方をするとか、こういう言葉遣いをしますとか、なんかこういう感覚で喋りますとか、そういうのがあるだったらいいんだけどね。そうだから考えるよ、すごい使い分ける、なんか使い分けるね、ギリギリのところを攻めるよ。なんか分かりやすくするとさ、さっき言ったうさんくさくなりやすいから、本当にあれよ、広告のやつよ、広告のチラシ、そうバンバンって赤くしてさ、ねこうやってこうやってっていう風に書くのと、言いたいこととか大事にしてることって違かったりして、それだけ書いててもね、売れないからねとか、難しいところ、せめぎ合い。でも我らはフリーランスだから決めてもらえないのよ、上司の人に何やったら次のプロジェクトとか、ちょっとごめんなさい、知ったかしてるんだけど、会社勤めたことないから、このプログラムでお前のポジション何みたいな言われるのかな、言われてはいって言ってそれをやるんだろうけれど、 お前がどこのポジションで何をやってっていうの全部自分だからね、企画する人とデザインする人とやりすぎないよな、一人何役もっていう。そう、それは大変だし、頭の中のねスペースも本当に少なくなるし、自分らしさをなんかそれも見せていきながらとか表現していきながら、うん、やるって。でもそれがそういうことなのかもしれないね。私たちのような人たちが選んでもらうってさ、全部同じカステラだったら一個のカステラさんでいいじゃんって、うちは間に抹茶の味が入ってるんですよとか、うちは片面焼いてるんですよねとか、それらしさじゃん。うん、だから違っていていいんだと思うんですけどね、あの届け方だったりとか接し方でさえもっていうことですよね。ああだこうだ言われるかもしれません、誰かに怒られるかもしれないですが、そのビジネスの誰かにはね。だけれど、うん、なんかねそれもいいと思うんだよな私。ちょっとまた違う話になっちゃうから、こういう話もし興味がねあるだったらまた別の機会でもしたいなと思うんだけれど、誰かに見てもらうとか指導してもらうとかね、教えてもらう、導いてもらう、コンサルティングみたいに、じゃあ次これやってみてください、こうしてあしてっていうことを教えてもらったりとか、逆にプロデュースしてもらったり、ブランディングに人が入ってもらったりとか、それってさ当たり前にいいことじゃん、ありえるわけよ。そうだからなんかそれも悪でもないね別に。だけどどうしたいかっていうところは聞いてくるよきっと、コンサルの人もっていう、とかカメラマンとかも聞いてくるもん、パパだって私に。そうだからそれは持ってないとダメよなとは思うので、そのコンサルの人が例えば言った時とか、カメラマンが言った時に私も言いますけど、パパにでもねって、これねこういうやつなのって、私こういう風にしたいんだけどねって、今こういう感じだからこういう風にね見てくれたら嬉しいなっていう風に思うのって、でこれ次使うのはどこどこの時なのねって、その時にこういう風にしたいの、分かった、じゃあそれは取らないでこっちだねってなるし、じゃあここのチラシではこういう言葉を使いましょうか、だけどここだったらこうなるんじゃないですかっていうふうになりそうじゃない。そうだからなんか全部手放しで権利渡しちゃダメだと思っていて、だってフリーランスでしょ、自分の商品でしょ、自分のものだし、自分らしさ、自分自身でしょ、なんかそれを誰かにやってもらう時って意思と意図と、うん、なんか目標ととかは自分が握っていて、あとはプロフェッショナルの人に相談をして、柔軟な心も持ちつつ相談をして、私たちが分からないことってすごく分かるじゃない、プロの人って。そうだからそれアドバイス聞きながら、だからやっぱ柔軟でいてやるといいよね、うん、ではっきり物を言えた方がいいよね本当に。その時になんか遠慮してとか緊張してとか絶対いらないので、それやるんだったら多分向いてないんで、そういう誰かに頼むっていうのを後でね後悔しちゃうと思うんで、コミュニケーションがしっかり取れるっていう、自分でやるっていうのだったらすごくいいと思いますね。なんかよく言われますもんパパに、なんかそういう意思がないのが一番ムカつくみたいな、超怖いでしょ、なんかどうしたいか言えよみたいな、私に言ってないですよ、なんかそういう例えばみたいな、写真を撮るときにみたいな、そうだねって考えるねって、うん、なんかねそれもやっぱ感覚で言っちゃったりしますね、こういう朝っていう感じとか黄色っていうよりもなんかマスタードとかじゃないわけよ絶対みたいな、でもレモンイエローでもなくてこういう感じかなみたいなとか、うん、なんか言います、そのイメージをね伝えますね、うん、どんな、だからそれもやっぱり自分の伝えできる伝え方でいいんだと思うので、意思を持っていくといいですよね。フリーランス難しいよね、ピーちゃん頑張ってる、話したいね名古屋の時ね、話せる時間あるんだよね確か名古屋の時に、違かったっけ、違かったっけ、なんか名古屋の時ってレッスン終わったらみんなでご飯食べに行くんだよね、なんかそれ企画してくださってた気がしたけど、違かったっけ、ごめんなさい違うこと言ってたら嘘ばっか言っちゃって
ごめんなさい。
ありがとうございます。はい、ということでですね、もう声がガサガサになってきましたけど、夜になって、さっき言ってたあの入浴剤もプレゼントするよっていうのは、5月の29日金曜日、どうですか金曜日の夜、皆さん空いてる？再来週だよ、5月の29の7時から表参道で、7時半から8時半、間違ったかな、7時半から8時半ですね、うん、で夜のサウンドバスとストレッチ、メインのヨガ、リラックスヨガです。本当に初めての方でも受けていただけるヨガと、まあ、お家に帰ってそれをお風呂を使ってねって言っても、本当にいい香りの中でやろうと思いますから、夜のなんか本当にリラックスしたヨガにしてね、もうどこでもドアで家に帰ってほしいですね。電車でみんな帰るからね。なんかなんだろう、耳栓持ってきたりとかさ、もし来られる人が聞いてるんだったら、まあイヤホンで好きな音楽聞いて帰るでもいいですけど、さっき言ったように音って選べるので、私音楽聞きたくない時は耳栓しますね、電車の中で。そう、ノイズキャンセリングのヘッドホンだけして音流さないっていうところとかでもいいですから、こう大事大事に帰ってゆっくり薬草のお風呂に浸かって疲れを取ってから寝てほしいなと思ってるのが5月の29夜で、まあ、名古屋が次の次の日ですね、31日ですね。で北海道のねリトリートありがとうございます。めっちゃいっぱいたくさんの人が申し込んでいただいて締め切りました、来週の北海道はね。で、あと100人来てほしいハーモニーですね。6月6日、100人ですね。ご予約がね、ポッドキャストを聞いてくださってる方ももちろんきっとしてくださったんだと思うんです。ありがとうございます。サウンドバスの時間がこの間、ストーリーズにアップしたらですね、あ、教えてくれてありがとうございますっていうメッセージがいくつか来て、あ、みんな分かんなかったんだと思って、なんか、分かんないかったのと思って。そうだよね、ごめんなさい。だからこれなんですよ、フーピーちゃんね、この話ですね、フーピーちゃん、わかんないことってあるんです。私たちが書いてわからないんです。そう、私たちだってそうだよ、見てる側だってふーんって言って見てるからね。何回でも言うんです、言わせていただきたいんですよね。そう、だからいろんな形でいろんな媒体でってことですよね。はい、ヨガのレッスンは4つありまして、ヨガというかヨガとサウンドのレッスン時間ですね。見た能舞台のところ、私たち白い靴下じゃなかったんです。その日私大丈夫だよね、裸足とかで行ってないね、冬だから。なんか靴下履いてたんですけど、汚れた、あれ汚れた足とかで入っちゃいけないんだよね確か、とか能をやるんですよ、そこの場所で。でそこの舞台で本当にだからとんでもなく神聖なというか場所で守られていて、そういった場所でやらせていただくので、特別に当日は白い靴下持ってこいとかないと思うので大丈夫です。しっかり汚れないようにさせていただいてレッスンをするんですけれども、全部そのねステージでやりますから、最初のフロー&サウンドっていうのはヨガです。フロー&サウンドはヨガですが、ヨガ中サウンドです、生演奏のヨガです。はい、呼吸に合わせて動きに合わせて音が変わっていって、でサウンドバスのサウンドの音の効果っていうお話をしましたから、今日はたくさんで、このポッドキャストでもたくさんしてますから、そのなんていうのかな、音に合わせて呼吸が深くなるとか、少しずつ音の効果で副交感神経に作用をしていくよっていうことって言われているので、その状態を音で生みながら誘導もしていくっていうヨガクラスが最初で、次が旗メディテーションって言って、旗ヨガですよね。メディテーション、ずっと瞑想をしてるわけではないです。60分静かな、なんていうのかな、 場所の中でスティルネスっていうのがテーマなので、もちろんメディテーションの時間も持ちながら、ハタヨガベースで丁寧に動いてくれるヨガです。はい。で3つ目がハタニードラ。はい。ヨガニードラも入れてやるレッスンが3つ目ですね。はい。ヨガニードラ、わかりますか？はい。をやります。どれも難しいポーズは、難しいって逆立ちになるとかね、でんぐり返しするみたいな時間はなくて、特に今回は自分の中の静けさと出会うだったりとか、それであって自分の心の内側の声を聞くっていうようなテーマになってますから、動きはしますが、難易度が高い上級者向けのクラスでは全くないんですよ。難しそうに感じますけど、スティルネスとかね、ノー舞台とか聞くと、ご安心ください。で最後はサウンドバスオンリー。しかも2人の奏者なので、私とマミちゃんの奏者が、舞台でいろんなところから音を奏でて、音で包んでいこうかなというふうに思ってます、皆さんのこと。なのでちょっとどっぷり異世界っていう感じにしたいよなって思います。本当にディープリラックス、本当の、なんだろうな、体感してみてほしいなって思いますね。もちろん一人の時も場所だったり音の響きっていうのは考えてやっているんですけど、絶対に違うじゃん。私言われましたよ、パパに。4番目のやつ、どういうなんかプログラムなのって、なんかの時に一個ずつ説明してた時に言われて、いや私とマミちゃんで、いろんな楽器を2人で持ってるから、それをやるんだよ同時に、って言ったら、一緒にみたいな、多くない量みたいな、ボールのみたいな、いやそうなんだよねって。そしたらさ、いろんな方向からさ音鳴らすとかどうって言われたんだ、やるんだよそれをつってアドバイスしてくれたんですけど、さ、前と後ろとか右と左とか行ってさ、こう音でさこう包むみたいな、どう、それやんのなって、あそうなんだとか言って、以外何、逆にっていう、なんだと思ってたんって思うんだけど、すごいワクワクでアドバイスしてくれて、音いっぱいだとさ、いっぱいだからいいってことはないのかっていうから、いやそんなことないよって、いっぱいだったら私たちが最初は大変だねって、その合う音合わない音っていうのがあるから、それを2人で調節して、あなたこれこのボール使うんだったら私このボール使わないよっていうふうにやって、お互いがタイミングを合わせて演奏していく中で、不協和音みたいなのが起きないように、すごく丁寧なチェックはする必要があるよって言ったら、じゃあ大変なんだねみたいな、たくさんの音でやると大変なんだねって、だけど音って揺れでしょって、だったらその量が増えるっていうのは、効果だったり体が感じることっていうのも強くなるんじゃないの、おのずとそれはって言われて、そりゃそうだよねってなって、それはいいなってなってたね、うちのパパも。そうそう、そんな感じなんです。なんでハーモニー、楽しみにしててください。6月6日で、オープンは10時から4時までです。ファイブコーヒーさんとか、イナクジラさんとか、ニコさんとか、フードのとか、コーヒーとか、ちまき、デザートとか、あとはワークショップも2つ、ブレスレット作りと茶道体験とありますから、ぜひ、遊びに来てくださいね。はい。何か、ハーモニーのメンバーでも何かやれたらなぁなと思ってるので、ぜひ鎌倉なので旅行がてら来てください。はい。ではお知らせ、そんな感じかな。あ、嘘、6月の20日の繰り返しになりますが、ロータスエイトさんでのサウンドバスのワークショップ、はい、これはもう音について、でみんなにも楽器をボーンって試しに触れてもらいながら、ちょっとメディテーションの時間を作ったりするサウンドバスとヨガ、音どっぷりっていう、気になってる人はぜひこれ来てみてください。音取り入れたいなとかさ、今日も生徒さん言ってくださってたんだけど、自分のヨガクラスになんか音取り入れたいなとかって思っててとか、 あのトレーニングとかってやってるんですかって聞いて、私はやってないんですけれども、私がどういうふうに習ったかとか、楽器はどういうのを最初に買うのいいかとかっていうのを直接聞いてくださって、すごい楽しかったんですね。なんかそういう時間も6月20日にできたらなと思ってるのでお願いします。と6月、28日の日曜日、渋谷であのイベントに出ます。ヨガとサウンドマス、これもやらせていただきます。ライフチューニングデイズさんのウェルネススクランブルっていう、なんかドデカ渋谷ジャックイベントみたいなやつにあの出ます。6月28日の日曜日。はい、どうなってるんだろうな。いろんな場所でやるんですよね。ちょっと私のインスタグラムと、あとはライフチューニングデイズさんのインスタアカウント知ってたらちょっと見てもらいたいんですけれども、私は桜ステージのなんかウェルネスセンターだっけな、の7階でやります。すごくやっぱり有名なヨガの先生たちが同時にいろんなところで1週間かなかけて、あのいろんなところで、駅の周りだったりとか、私みたいに7階だったりとか、テーマによってステージが、だから渋谷普通に歩いてる人とか多分、あ、またここでもヨガやってんだとかってなる1週間なんじゃないかなと思うんですけど、はい、そんなイベントに出て、私のところはちょっと静かなところですね。緩めるっていうパートを私やらせていただくので、はい、しっかり緩めていきましょうということで、その日もあの楽しいイベントなのでね、ワイワイ、お待ちしております。それが新しい告知かなと思います。はい、いやだからもう私あの夏以降、秋のイベントとかリトリートとか、あとは長期のなんかプログラムみたいなものもちょっとやめてて、実はあの分かんないの、お兄ちゃんが受験生だから、まあ、夏は多分夏期講習とかまで出てるけど、その後ほら学校を選んだりとか、ね、親の力とかが必要だったりとかもするのかなっていうふうに思うので、あのちょっと初めてのことなのでね、親のミスっていうのは許されないじゃないですか。だから入れられなくてね、ちょっと困ってるんですよ。でもなんかもう本当にたくさんの人お断りしちゃってて、もうごめんなさい、秋以降って私お仕事しないんですみたいな、そのしないというかできないんですまだって。例えば今とかじゃないですか、11月とか10月とか、あと12月の旅行の予定、あのリトリートの予定とか、ワークショップの予定とかお声かけていただいたりとか、お誘いいただくときに正直にね言ってます。でもちょっとうちすいませんって、なんか家庭の事情でって、お兄ちゃんがこうこうこうで初めてのことで、万が一受験の日にどっか地方に行ってたらって考えたらちょっとあれだから、ちょっと今年は夏以降は子育て優先にさせてくださいなんて言って、みんな皆さん心よく、あ、そうだったんですねって言ってくださって、はい、なのでバランスですね。何事もね、人生長いですから、そういう時もありますね。はい、初めてのことなんでね、私も慎重になってるの。次男の時は多分大丈夫になるんじゃないかなとかって思ういますし、なんか次男くんなんか、なんか俺 CM に出たいって言ってきたんですね、この間。ん、何のって、だからなんかね、俺 CM に出たりとか、なんかドラマに出たりとかしたいって言って、え、将来そう、そういうお勉強したいって言って、あ、マジかってなって、うん、まあまた話そうってなったんですけど、また今度話そうってなったんですけど、得意のなんでも進路なんて分かんないんでね、次男くんの場合は、はい、だったりするんで、まあまあお母さんもねやってるんで、いろんなことありますね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、皆さん聞いてくださってありがとうございます。そろそろね、動画の方でもこのデカデカあの行動女、あの身の回りのね、この行動を皆さんに紹介したいと思いますので、 YouTube 撮らせていただきたいと思います。では最後まで聞いていただいてありがとうございます。またねー。